はい、この授業は、福岡女学院大学2020年度前期木曜2限サウンドデザインの、第3回目の講義の音声です。講師は松浦智也です。では本日の内容は音と物理、特に音の形態とあとは音の基準というものについて考えていこうと思います。その前に前回の、音を聞くレッスンで皆さんいろいろ音の記述をしてもらったと思うんですけど、まあちょっとその皆さんが書いてくれた中からいろいろ面白かったなと思ったのを少しピックアップしてみようかなと思います。思ったより実家にいるかそうでないかというか、一人暮らしかそうじゃないかでかなり多分これ聞こえてる音が家の中は違うんだなっていうのがよく分かりましたね。なんか僕は一人暮らしして3年目ぐらいなんですけど、今兄弟の独り言が一番大きくてうるさいって言ってたのがすごい良かったですね。僕も兄がすごいスマホでひたすらソシャゲをやっているタイプの人間だったので結構独り言言ってるんですよね。うるさく、それ相当うるさくて、ハーレー効果って最後に先週の授業で出したと思うんですけど、音量として大きいわけではないんだけど、情報としてすごいノイズなので情報としてうるさく聞こえるっていう面では非常に分かりやすい例で面白かったかなと思いました。で、耳を塞いでた時の音っていうのをいくつか挙げてくれた人を思いましたね。塞ぐ瞬間は高いさーっていう音が鳴り、少しだちょっと低くなるようなゴーという音っていう、まあなんかこれ何が聞こえてるかって何だったかな、確かいろいろあるんですけど、神経のノイズとしても聞こえてるっていうものだったり、あとは耳の近くを流れてる血管を血液が流れる音がゴーっていうノイズとして聞こえるっていう話だったような気がします。これ結構有名な話としてはジョン・ケージという現代音楽の作曲家で有名な人がいるんですけど、4分33秒という4分33秒何もしないことの楽曲っていうのを作ったので有名な人がいますけど、あれを作るきっかけになったと言われている一つの話が、無響室と呼ばれる、そこら中全面を吸音材でバーッと囲んで、でまあ防音されてて、基本的にその音がもう何も聞こえない、他のとこから何も入ってこないし、自分が出した音の反射音も全部吸い込まれるっていう、無響室っていう部屋に入った時の体験として、本当に何も音源は自分以外にはないので何も聞こえないはずなんだけど、やっぱりそういう神経の高いキーンというノイズだったり血管の音が聞こえるっていうので、この世には無音など存在しないのだみたいな話の体験から、4分33秒っていう曲を作るに至ったというお話があったりいたします。まあなので音がないっていうその無音について考えるのはすごい面白くてですね、映画とかでも結構そのいかに無音を作るかっていうのは結構大変で、まあ映画館はどんなに静かでも無教室ではないので基本的にはやっぱりノイズとか完全に静かにしててもあるんですけど、それでも音量の落差をこう作ってあげることででかい音の次にパッと空白を開けてやると相対的にやっぱり音がパッとふわっと消えたように聞こえるっていうことを、まあそういう相対的な音量を活用して静けさみたいなものを作っていくっていうのがすごい、アプローチとしてはよく大事なこととして語られてたりします。まあというわけで前回の課題の補足はこんな感じで、では、本日は、音と物理という内容に入っていきたいと思います。主には、音っていうのが物理的にどういう存在でしたっけっていう話の復習と、あとは今日は、もうちょっとですね、前回のような、何でしょう、まあ個人的に自分がどういう音を聞いてるかっていう話をしたんですけど、それを今度客観的な値として共有するっていう、もうちょっとエンジニア寄りの耳の使い方について考えてみようということを思います。で、今日はですね、どっちかというと結構たまに数学も出てくるので結構ややこしいレクチャー中心の講義にはなりますが、 頑張ってついてきてくださいという感じですね。本題に入る前に本日の内容の注意点としてはですね、結構このこういう音声圧縮しちゃってるので、なんだろう、エフェクトかけてちょっとこの2つを聞き比べてみましょうみたいなのが後で出てくるんですけど、もしかすると正しい感じにはなってないかもしれないので、非圧縮の音声サンプルというのを一緒にくっつけておきますので、もし、なんかいまいち違いわからんかったなと思ったら、一応その非圧縮バージョンもちょっと聞いてみてください。ちょっとデータのサイズが大きくなるので、それだけ気をつけてという感じです。で、できればいいヘッドホンがある人は、いいヘッドホンを使って聞いてみてください。で、ない人は、スマホだったりパソコンのスピーカーで聞くよりは、安物でも良いのでイヤホンヘッドホンで聞いた方が、いい感じに違いがわかるかなというふうに思います。で、前回は身体のスケール、物理的なスケール、あとは統計的なスケール、言葉による教育は、3つの図がありましたよね。の質的な共有を前回は考えました。自分の言葉遣いと人の言葉遣いがどう違うかなっていうことを考えてみたりすることがやったんですけど、今日は、自分の体のスケールというのと、物理的なパラメータがどうやって対応してるかということについてを考えてみましょうということです。クオンテイティブ、量的な共有ということで考えてみます。ではまずはじめに、物理としての音ってそもそも何でしたっけっていう話から入っていきましょう。音ってそもそも何なんだっけっていう話をすると、基本的には空気の振動だというふうに答えればいいんですが、現実的には音っていうのは、例えば、実際ミックスしたり、スピーカーから音を出す、録音するみたいな流れを、一連の流れを通るときに、空気圧そのまんまだけで全てを処理することはやっぱ無理なので、大体我々は一回電気に変換したり、あるいは、デジタルの数値に変換したりというふうに、いろんな形態に変換しながら音を扱います。で、そういう時に我々がまず知っておくべきは、音の単位ですよね。具体的に言うと、デシベルの話を今回はするんですけど、よく騒音工事現場とかでこうデシベルメーターで今日の現場の数値は、騒音の値は80何デシベルですみたいなことがこう出てたりするんですけど、あれって実際一体何を指してるんでしょうかという話を理解しておかないと、自分が例えば、音量がちょっとうるさいなと思った時に音量を下げたいんだけど、ちょっとだけ下げたいっていうのが、具体的にちょっとってそれどのくらいなのよっていうのが人によってまた違うっていうお話を、これは3デシベルぐらい下げたいなと自分の中で、それを3デシベルがどのくらい下がるっていうのがこう分かっていれば、例えばエンジニアと一緒にこう自分はこうミックスするときにももちろん大切ですけど、他の人と一緒に共同で作品を作ったりするっていう時の、コミュニケーションツールとしてそういう単位っていうものが、共通言語として使えるようになってくるわけです。で、音っていうものをこう表すときには、大体こうなんか横軸に時間をとってこう波形をこうわーっと変えたりして、その縦軸っていうのが空気圧だったりとか、電圧だったりとか、あるいはもっと抽象的な数値、デジタルのコンピューターの世界の中ではただの数値として扱われていたりするわけです。横軸は時間とともに、この次にやります周波数という単位で表すようなことも多いですね。というわけで、大体、音の形態というのはさっき言ったように、空気圧、電気、それからコンピューター上のデジタルの数値という、3パターンぐらい基本的にはあるよねっていうことだけ押さえておけば良いと思います。他にあんまり最近では使われなくなっている例としては、磁気テープで、磁気のこう向きがこうテープの上にこう並んでいることで、音声を表現しているっていうパターンもあるし、あとは、レコード、レコードというのは、アナログな音声記録メディアなんですけど、あれは、実際に溝がこう 音声の波形に合わせてぐにゃぐにゃこう曲がって波打っていることによって、それをこう針の振動に一旦変換して、それを電気にこう変換して、最終的にはスピーカーからこう空気圧として出てくるっていうような物理的な溝の深さというふうな形態をとっているパターンもあったりします。まあこの辺はちょっとそんなに出てこないけど一つの例としてはありますねという話でした。では最初は横軸の話からしましょう。周波数、周波数というのはまあやってる人は結構いるかなと思うんですけど、1秒あたり何回振動しているかということでいいと思います。例えばこうもうちょっとかなり低めな周波数のことを考えてみると、まあ 1Hz っていう周波数っていうと1秒に1回時計のクリックがこう鳴ってるような音ですよね。1,2,3 とで、こう 2Hz になると1,2,3,4 とこう1秒間に2回なる。そうすると1秒間に2回なってるので、それぞれの間隔は 0.5 秒ごとになるっていう風な関係になりますよね。でこのパチパチを例えば叩くのをひたすら短くしまくっていくと、最終的にどんどん高い音になっていきます。で1秒間に20回ぐらい鳴らし始めたあたりから高速でこれを連打しているっていうよりは、なんか低いブーンっていう音が鳴ってるように聞こえてくるというのが人間の知覚だと言われています。でそれをひたすらこうあとは高く上げていくと、そのうち高すぎてモスキート音みたいな感じになって聞こえなくなってくるんですが、これは人によって上限は違うんですけど、だいたい高くても2万ヘルツという風になっています。年を取っていくごとに、1万7000とか6000とかどんどん落ちていって、まあ、難聴みたいな感じになっていくと。で、この周波数で音楽を聴くっていうことは、まあ、普通に生活をしている限りはあんまりないんですけど、でも、エンジニア的にこう音楽を考えるときには、周波数でこれがいくつなのかっていうのを知っておくのが結構大事な点になってまいります。で具体的に、どういう音が何ヘルツなんだっけっていう例としては、ピアノのラ、真ん中のラの音というのが 440Hz というふうになっているのが基準としては基本的なものです。440よりも、まあ、吹奏楽とかやってた人だと知ってると思うんですけど、442だったりとか443だったりとか、バロックとかの結構古めの音楽だとこのチューニングがまた違ったりとかですね、基準の値は違うんですけど、基本は440というふうに言われています。でこれどういう関係になってるかっていうと、ラの音を1オクターブ、ラシドレミファソラーと上がると周波数は2倍になります。1オクターブと呼ばれているものというのは2倍 したものです。でさらに2倍するともう1オクターブ上がって 1760Hz というふうになりますね。逆に1オクターブ下げると440から 220Hz の半分に、もう1オクターブ下げると 110Hz というふうに、1オクターブというのは基本的に2倍のことを指しています。でですね、この次ちょっとややこしいのが、周波数の次に周波数成分と呼ばれたりする言葉が出てくることがあります。で次に、考える言葉として、周波数ではなくて周波数成分という言い方をすることについて考えてみます。周波数成分って言った時に何を指しているかっていうのは結構またちょっとさっきの話と微妙に異なってきまして、同じく1秒間に何回振動してるかっていうところでは共通してます。でここは難しい数学の理論なので飛ばしていいんですけど、あらゆるピアノの、まあ、例えばラの音でもこう和音、どんな難しい不協和音とかでも、例えばホワイトノイズだったりとか、人の喋り声だったり、どんな音であっても制限波と呼ばれる、まあ、いわゆる波、音の波って言われた時によく出てくる丸い感じのグラフがありますよね。上下にこう動く、あらゆる種類の音が、 制限波と呼ばれるいわゆる、音の波形って言った時によく出てくるあの丸い感じの波の波形ありますよね。あの形を制限波というんですが、制限波というものの波形をいろんな周波数の制限波を足し合わせることで人の声であってもピアノの音であっても、足し合わせれば、どんな音でも作れるっていう、フーリエ変換と呼ばれる変換が知られています。でそうするとですね、ピアノで 440Hz のラの音を弾いた時にはピアノの波形は完全な制限波の波形ではないので、440Hz 以外の制限波が入ってるんですよね。もちろん 440Hz の制限波は入ってるんですけど、それ以外に880とか、1760とか、倍音と呼ばれたりするんですけど、音質を、音質が変わって聞こえる成分の、まあ、一つの要因で呼ばれる倍音と呼ばれるものだったり、もっと、関係ない、ノイズ的な成分っていうものもちょっとずつ入ってくるということで、制限波がこうたくさん足し合わされることでピアノのラの音もできているし、ホワイトネスもできているし、人の喋り声もできているっていう、言い方をしたりします。でこれをその周波数っていう言葉を言った時に、これは何だろう、楽器の音の気音というんですけど、ピアノのラと言った時の音の気音のことを指しているのか、それとも、周波数ごとに制限波にこう分解した時の周波数成分のことを指しているのかなっていう、同じヘルツという単位が使われているけれどもちょっと違った意味で使われていることがあるので、そこを注意して考えてみようということになります。で、まあ、周波数成分はパッと聞いてもよくわかんないと思うんですよね。これは、あんまりその一般的に、耳にするような、考え方ではないので、で、まあ、ともかくそれを一旦今回は耳で覚えて考えようという、ことで、体のスケールと、物理的なスケールを合わせるという話になってくるわけですね。で今から、ある一つの音源を流します。でその後特定の周波数を中心にその近辺をちょっとだけ強調した音っていうのをそれぞれ、250、500、1000、2000、4000という、まあ、5種類の音を聞いてもらって、あ、まあこういう感じでこう 250Hz ってこのくらいの感じなんだなっていうのが分かってもらえればいいかなと思います。では、元の音源とりあえず流してみますね。こういう感じの音に、エフェクトをかけていきます。はい、これにでは 250Hz を強調してみるとこういう感じになります。はい、では次 500Hz。 じゃあ次 1000Hz。 次 2000Hz。で次 4000Hz。 という感じで聞いてもらったんですけど、まあ大体そんな感じなんだなというのが分かってもらえれば良いかなと思います。でまあ簡単な覚え方として、ある程度この1000から中心にこう500、250と下がった形、2000、4000と上がった形のものについてはだいたい日本語の母音でこう対応させると、下から順にう、お、あ、え、いというふうに、まあ、当てはめられると思います。これちょっとやってみると分かるんですけど、あんまりあとかのこう発音をしないでこう息だけを出すような感じで、口の形だけあにしてこう発音してみるとこうカーッ っていうのが高大体 1000Hz で、上に行くとキーっていうのが 2000Hz ぐらいで、キーっていうのが 4000Hz ぐらいで、下に行くとコーというのが 500Hz、クーク、ちょっとクは微妙な気もしますけど、この辺が 250Hz みたいな、まあ、ぼんやりとそのぐらいの感じで、とりあえず覚えておければいいかなというふうに思います。あんまりこれは人によっても口の形の作り方って全然やっぱ違うので、あんまり絶対的な感じではないですけど、大体こういう感じだというふうに覚えてもらえればなと思います。でまあヘルツっていう周波数の単位で、何にどういう周波数がこういっぱい含まれてるのかっていうのがこう次のスライドに大体のが書いてあるんですけど、下にこうスタンダードグランドピアノというのが書いてあって、それはピアノの気温でいった時にどの周波数になるかっていうのが書いてあります。で下はこう 30Hz ぐらい一番低い88件かな、これがの音で、一番上に行くと 4000Hz、 4kHz 付近までこうあるんですけど、例えば人間の男の人がこう歌ってる声だと気温がだいたい 100Hz から、まあ高くていいとこ 1kHz ぐらいまでで、倍音声部と呼ばれるものだったり、子音ですね、こういうさとかかみたいなこう成分は結構上の方まで周波数が含まれているので、なんだろうな、特にかとかさですよね、やっぱスッて言った時とかっていうこう音が高い周波数成分としてこう、ちょっと小さめですけど含まれてくる。女の人だとそれが中心の気温の成分はこうこう、まあそれは音域が違うのでちょっと違うけど、同じように女の人にもまあそのかとかさみたいな子音の音が含まれているので上の方まで入ってきますよっていう。でまあ、例えば打楽器も中心的にはこういう音がするけど、シンバルとかは結構低い方から200ぐらいから書いてありますけど、高い周波数の方にすごい音がいっぱい入ってきます。シャンシャンいってるああいう音っていうのは高い周波数の音ですね。まあみたいな感じのことが、こういう図はなんか調べてみるとこういっぱい出てくるので、まあ自分でいろいろ見つけてほしいなと思うんですけど、周波数にのお話は一旦ここまでにします。で次は横軸の話を今やったので縦軸の話を今日はします。残りで後半はですね音の強さの話をします。で音の強さはだいたいこうデシベルという値は皆さんも聞いたことがあると思うので、デシベルという値を使って例えば自分がどのくらい大きい音を聞いた時には何デシベルだっていうのを対応させていきたいと思うんですが。どうしてもですねその前にそもそもデシベルって値何でしたっけっていう話をちょっとしないと、これはいずれどの道説明しないといけない道なので、今日ガッとやってしまおうと思います。でちょっと、数学の小難しい話も出てきますが、基本的には、あまり難しいことを最終的には考えなくてよくてですね、最終的には6デシベル上がるっていうのがこのぐらいだっていうのを皆さんには今日は覚えて帰ってほしいっていう話になっています。で、デシベルっていうのは音の大きさを表すのに使われる単位というふうに、まあ、一般的には思われているんですが、デシベルって実はめちゃくちゃいっぱい種類があるんですよね。で、単位に単にデシベルって書かれている時もあるし、実はそれ以外に dBSPL っていう単位だったり dBADBC、あと DBV、DBU、あとはあんまり使われてないですけど DBM とか、それから DBFS とか、なんかこんなにたくさん種類があるんですね。で、なんでこんなにたくさんあるのかっていう話をすると、一番最初にした音っていうのは縦軸にさまざまな形態があるので、空気圧の時のデシベル、電気の時のデシベル。でデジタルの数値の時のデシベルっていうのがいっぱいあるっていうのと、これから言うんですけど、デシベルっていうのは比較をするための単位なので、比較をする基準となる値が違うと、デシベルの名前がこう変わってきたりするっていう話があります。 で、ともかくデシベルというのはまず比較をするための単位だというものです。で、もうちょい具体的に言うと、何倍したら、プラス何デシベルになりますっていう対応の仕方をしてるんですね。で、絶対途中でよく分かんなくなると思うんですが、今日とりあえず覚えてほしいのは、何かを2倍するとプラス 6.02 デシベルで、割る2をするとマイナス 6.02 デシベルになるっていう、ここだけとりあえず押さえておいてほしいです今日は。で、要するにですね、かける2で6デシベルっていうことは、かける4すると 12.04、かける8すると、18.06 っていうふうに、何回かけるっていうのを、かける2かける2かける2したものっていうのを、プラス6プラス6プラス6っていう、こう掛け算を足し算に変換してるんですよね。これ掛け算を足し算に変換するっていうのは何かっていうとですね、ログという対数というスケールがこうあるんですけど、皆様がどのくらい高校で数 2B という授業を履修したかによってこの辺の理解度は大きく変わってくるんですが、基本的に、まあ、今かける2かける2かける2って言ったものを、プラス6プラス6プラス6っていう掛け算を足し算に変換するというのがログというものの役割です。グラフを出してみました。 y イコール x っていうものと、 y イコール10の x 乗というグラフと、 y イコールログ10の x、10を定とするログの x という3種類のグラフがあります。まあこれはこういう感じのグラフなんだなっていうのを見ておけばいいと思うんですが、ですね、世の中にはこうグラフのですね、単位が、0,1,2,3,4,5 といういわゆるリニアなスケールと呼ばれるものの場合もあれば、1,10,100,1,000,1,000,000というのを等間隔に並べた、対数グラフというものがあります。で、今、まあ、コロナウイルスが一通り最近は落ち着いてきているような気もしますけど、特に騒ぎ始めの頃は、感染者数のグラフとかが結構ネットとかでもよくいろいろ出てたんじゃないかなと思うんですけど、あれとかも基本的には、感染者数っていうのは基本的にこう1日に何倍ずつ増えるみたいな感じの増え方をするんですね。で、そうすると、等間隔に並んでるグラフ、例えば100、200、300、400みたいな風に縦軸がこう並んでいるグラフにしてしまうと、感染者数っていうのはいきなりなんか10人から、翌週には100人に増えて、その次には1000人に増えてしまった、気づいたら1万人になってるなみたいな、こうニューヨークだったり、まあ感染が爆発したところではそういう感じになるんですけど、縦軸がこうリニアになってるグラフでそういう、爆発的に増えるグラフを書くと、まあ小さい変化がよく分かんなくなってしまう、最初の方のとかで、まあ、グラフがいきなり縦長にこうビヨーンと伸びてしまって全然よく分かんないっていう時に、縦軸をこう10、100、1000という、10倍になるごとに等間隔っていうグラフを作ってあげると見やすくなったりするっていうわけで、次に別のグラフを出しました。例えば、それが今、言った横がリニアで縦が対数という、10の1乗、10の2乗、10の3乗、これがまあ10、100、1000、1万というふうになっているのが、そうすると y の10の x 乗っていう、さっき書いた、さっき縦の方にビヨーンとこう上に伸びていたグラフっていうのは、ここでは直線になっていると。で、逆に、y の x、y イコール x と、y イコール 60x はこう、お辞儀をしたような曲がったグラフになっています。で、逆にこう横軸を、10、100、1000というふうに取ったものが、次のグラフで、これは、y イコール 60x が今度直線になっていると。っていうような、グラフのこう書き方が違う、同じ関数を書いてんだけど、グラフの見え方が全然違うよっていうので、グラフの単位を結構注意してみてくださいなという話を、したところで、この最後の例えば1、10、100、1000ってなったやつって、さっき周波数上げましたよね。耳で覚える周波数の話で、 250、500、1000、2000、4000っていうのを、まあ、等間隔な感じでこう書いてみましたけど、これもよく見ると、2倍が等間隔で並んでいるので、これも対数グラフだというふうになっていますね。で最初もっと手前に、人間はこうオクターブが上がると周波数が2倍になると、なんかこう1オクターブ上がったなっていうふうに感じるわけですけど、2倍すると1オクターブ、2オクターブ、3オクターブっていう、まあ、これも、さっき言った対数の感じになってるので、人間はだいたいこう、周波数に関しては対数な感じの、聞き方をしているというふうに言われています。なので、周波数を横軸に取ったグラフではだいたい横軸が対数になっていることが多いです。で、縦軸も対数にしようっていう場合があります。これも、人間は、温圧という、空気の圧力のこう値っていうのが、リニアに変化した場合、例えば、なんだろう、あんまりこう温圧っていうのが、等間隔に、圧力が低くなっていっても、それをだいたいこれで半分になったなみたいなものとか、同じようにリニアに感じるわけじゃなくて、やっぱり対数として結構感じているっていうので、で対数の値を音圧の値として考えていくのが、基本的には自然なので対数を使いますって話で、そうするとデシベルというのは対数なんですね。で定義を出しました。20ログ、60の、R 分の A というのが出てきて、まあ、あんまり、難しいことは考えなくていいんですが、なんで20をかけてるのとかの話は今回は、ちょっとややこしくなるのでしません。基本的には、この A と R というものを比較してるんですね。デシベルというのは基本的にこういう比較をするための値ですというのをさっきも言いました。で、これは電卓に打ち込んでもらえば分かるんですが、R 分の A という比が、2だった時、例えば R が1で A が2だった時っていう、2倍になってるよっていう比の時は、この左側は 6.02 いくつっていうふうになります。でさっきそのデシベルがこういろんな値に変化するっていう時に、基準値を変えることによってデシベルの名前がこう変わってくるよっていうことで、この比較する基準値っていうものが、いろんなパターンがあります。でまあ、これは全部覚える必要はありません。なんか必要な時に思い出したら見てくださいという感じなんですが、空気圧のパターンだとよく一番使われるのが dBSPL と呼ばれる単位です。でこの時の基準というのは、人間が一番小さく、小さい音で音があるか聞こえるか聞こえないかっていうのが判別できる空気圧っていうのは20マイクロパスカルっていう単位らしいんですね。パスカルの定義までし始めるとちょっと本当に話が進まないのでここはすっ飛ばしますが、20マイクロパスカルというのを基準にして今、何パスカルですかっていう A の値を決めた時の音が DBSPL と呼ばれます。で何もない時に DB ってこう書いてある時は大体この DBSPL を指していることが多いと思います。で電気の時は結構ややこしくてですね、基準として使うのが DBV というものでは、しかもこれ DB 大文字の V というのに限定してください。の場合は1ボルトを基準にして今何ボルトですかっていう A が選ばれます。でもう一つは0.775ボルトっていうのが使われることもあります。でこれはもともと DV 小文字の V だったんですけど、あまりにその DBV っていうラージ V とスモール V でちょっと違いが分かりにくいっていうんで、最近は DBU というふうに書いたりすることもあります。まれに NHK とかの放送企画で DBS と呼ばれることもありますが、この DBU、DB スモール V、DBS というのは全部同じ値のことを指しているそうです。で電気関係はですね、もう一つ別に DBM っていう値も実はあって、これは結構昔使われていた単位なんですけど、電圧ではなくこれ電力で比較する場合で結構、条件によっていろいろ測定が変わってきちゃうので難しい、扱いづらいということで、最近はあまり使われませんので、まあ、基本的にはこの DB ラージ V と DBU というものだけを、扱 頭に入れておけば、まあ大体大丈夫です。で、デジタルの数字として、コンピューターの中で音声を扱う場合、これは、後々ピュアデータを使えば分かると思うんですけど、大体コンピューターの中で音声を扱うときは、範囲として最大値を1、最小値をマイナス1っていうふうにして、まあ無音のときはこう、0がこうずっと続いていて、音が出ると、プラス1からマイナス1まで値が振動するよっていうふうにします。で、これは 1.0 のときを基準にして、A というふうにすると、DBFS という単位になります。FS っていうのはフルスケールというものの略になっているらしいですね。なので、この DBFS っていうのは基本的には、マイナス側に、触れるということだけ覚えてください。マイナス何十 DBFS っていうのがあります。プラスになってる場合は、後でどっかで下げておかないと、音が割れが起きますよみたいなことだけをちょっと覚えてください。でですね、ここまでは、その普通に基準値を何で取るかっていう話で、変わる DB の名前でした。で実は、もうちょっとだけ、続きもあって、空気圧の話で DBSPL の話で、大体これ騒音とか、のこう測定をするときとかはその空気圧を、測ってやるのでどのくらいDBSPL がありますっていうふうに、測定をするんですけど、同じ DBSPL の値をしてるんだけど、なんか聞こえとしては、こっちの方がうるさいとかこっちの方が静かだっていうことがたまに起きます。なんでかっていうと、人間の耳は、高い周波数のものだったり低い周波数のものっていうものほど、あんまり、聞き分けがこう鈍くなるというか、そんなにうるさく感じなくなるんですね。年取るほど高い音が聞こえなくなるっていう話しましたけど、高い音になるほど音量はだんだん小さく聞こえていくわけです。同じような、圧力、空気圧なんだけど、聞こえの音量としては、ものすごい高い音とかになると、あんまり、大きな音には聞こえない。で、これは、そういう騒音レベルとか、工事の騒音レベルとかを測るときには、これでは困るわけですね。同じ DBSPL なんだけど聞こえの音量が全然違うじゃないかみたいなことが起きる。で、そういう時のためにどの帯域の音でも聞こえの音量が同じになるように一回イコライザーをかけてあげて調整して、その後に測るっていうことをやると、その前段にフィルターを挟むっていうので、DBA とか DBC とか、実は DBB もあるんですけど、あんまり使われません。A とか B とか C っていうのは何かっていうと、その周波数の、どういうふうに調整しますかっていうのの周波数の種類、カーブの種類によって名前が変わってきます。一般的に工事の騒音とかで使ってるのは、実際には、この DBA だったり DBC というものを使っていることが多かったりします。で、もう一つおまけの話をしておくと、DBU とか DBV の話をさっきしましたね。なんでこう DBU と DBV だけとりあえず覚えておいてくださいって言ったのかっていうと、DBU と V だけは、基本的によく、機材系の基準レベルとして表示されていることが多くてですね。業務用の、プロオーディオの機器は、プラス 4DBU。というのが大体基準になっています。で、もっと、例えば携帯の端末の音楽プレイヤーみたいなものの民生品に関してはマイナス 10dBv というのが、大体、基準値というふうになっています。なんかボリューム操作を何もしないで音を出すと、プラス 4dBu だったりマイナス 10dBv だったりが出る。で、これ一体、どういう違いなんだっけっていうのが最終的によく分かんなくなるので図を一つ作ったんですけど、 4dBu というのは、電圧を、リニアに直すと 1.228V という値が基準になっています。で、マイナス 10dBv というのは 0.316V という値に最終的には変換できます。基本的になんで業務用の方が電圧が高いかっていうと、電気で音を送る場合は基本的に電圧を高めにしておくと、外部からノイズが入ってくるときとかに、電圧が高い方が有利になったりするので、基本的には電圧を上げたいので、 業務用の方が電圧が高くなるんですね。ただ民生品だと、例えば電池で動いているものとかはあんまり消費電力は上げたくないっていうと、そこの方を優先したかったりするので、そういう時は、基準の電圧とか下げておく方が、エコに使えるっていう話があるので、まあ、なんかこういう違いがあったりするよっていうことだけ覚えておいてください。DBU から DBV に変換したいっていう時には、2.2 をこう引いて考えてくださいっていうのが、DBV と DBU の関係です。で、改めてちょっと復習しますね。そうすると、最初に言いましたよね。かける2というのは 6dB のことですと。で、じゃあ DBV の場合で考えてみましょう。0dBV というのは 1V のことでした。1V を基準にしてるからその通りですね。で、ここから例えば、2V っていうのは、プラス 6.02 して 6.02dBV で、4V っていうのが、さらにプラス6して 12.04、8っていうさらに2倍したものをプラス 6.02 で 18.06dBV という。で、さっきその DBV と DBU のこうややこしい話とかをしましたけど、 DBU だった時にしてもプラス 6.0 にするっていうことは必ず、電圧が2倍になるっていうことで、このプラス6とかける2という関係っていうのはどの単位でも必ず同じです。これを覚えておくことが非常に重要になります。 DBSPL の場合は、プラス 6dB になった場合は空気圧が2倍になりますと。DBFS デジタルの数値になったときはやっぱりプラス6にすると、中の数値が2倍になります。で、ここだけをしっかり覚えておきましょうという話で、ややこしかったですね。デシベルの話ここまでです。で、ともあれ6デシベル変わるっていうのはどういうことなのかっていうのを覚えておくことが大事なんですけど、というわけで今回はトレーニングをしてみましょう。今から6デシベルずつ音量を変えていきます。さっきと同じ音源でいきますね。まずこれが基準の音量です。プラス6デシベル、でさらに6デシベル、はい、一旦基準の音量に戻りましょう。マイナス6デシベル、でさらにマイナス6してマイナス12デシベル、で、まあだからこう2つ音量の違う音源を聞き分けたときに、これは今何デシベル変化したでしょうかっていうのが頭の中で予測できるようにできればなってほしいんですねっていうのが、まあ、最終目標なんですけど、これはそんなに正確に当てられる人がいるかっていうと別に結構頑張ればいろいろ鍛えられるんですけど、まあ大体このぐらいということだけ体感してほしいというのが今日の主題でした。ではこれをですね2つ例えば組み合わせてみましょうっていう話で、最初にフィルターの、かけて、これ何ヘルツです、250と500と何とかですっていうので、やりましたね。で、フィルターでその強調する値、強さ、強調度合いみたいなものも同じように中心周波数を何デシベル強調しますっていう風な表現化されます。で、じゃあこのフィルターの音量っていうのを、6デシベルずつ今度変えてみましょう。また最初に基準の音を聞きます。で、1kHz を6デシベルブーストした音っていうのがこれです。 1kHz を 12dB ブーストするとこうなります。最後に 1kHz を 18dB、まあ、ちょっと6だと分かんなかったかなと思う人も結構いるかもしれないんですけど、まあ、18までいけばさすがにこういう感じだなっていうのが分かったと思います。結構鍛えるとこれは 3dB とか頑張れば 1dB ぐらいの違いでも分からなくもないなっていう感じに、鍛えることができなくはないですっていう感じで、せっかくなんで1個クイズしてみましょうか。はい、基準の音をまず流して、その後、次の音を1秒後にこう流しますので、一体今何ヘルツの音が何デシベルブーストされたでしょうかっていうのをちょっと当ててみてください。では1回目、じゃあ2回目いってみましょうか。まあこういう感じで、周波数とデシベルというもので音楽を捉えてみると、まあ、全然、普通では聞かないタイプの聞き方というものを今回チャレンジしてもらいました。であまりこうワードとしてはそんなにポピュラーなものでもないんですが、こういう周波数だったり音量音響的な側面に着目した聞き方というものをクリティカルリスニングというふうに、特に英語圏では言います。日本語でもちょくちょく普及はしてきてもいるんですけど、で英語圏だとこれを逆の、つまり音の内容の方に注目する。例えば歌だったら歌詞だったり、メロディーだったりとか、その音響的な側面ではなく音の中身に注目するものをアナリティカルリスニングというふうに言ったりするそうです。でこれはちょっと言葉の違いだなと思うんですけど、一般的にクリティカルって、まあ直訳すると批評的で、アナリティカルってこう分析的じゃないですか。そうするとクリティカルの方がなんかすごい人文的で、アナリティカルの方がこう理系なイメージなので、大体なんかイメージ的には逆じゃんっていうふうにも思うんですけど、これは何なんだろうなと思うんですけど、まあたまにこうクラシックの音楽理論とかを勉強すると、メロディーとか和音のこう構造分析をするやつをアナリーゼって言ったりして、まあこれフランス語かな、アナライズの別の言葉ですけどって言ったりするので、もともとその音楽の分析の方でアナライズっていう言い方がまあ結構定着してるっていうのもあって、こう音響的な方に着目するのはクリティカルっていう風に呼ばれるようになったのかなと、まあこれは僕の類推ですが、そういう話もあるかもしれないです。でちなみにこれググるとですね、クリティカルアナリティカルをまあ英語でクリティカルリスニング入れると、それなりになんか教え方のメソッドみたいなの話とか出てくるんですけど、カタカナでクリティカルリスニングっていうと、ビジネス用語でこうコンサルタントとかが顧客の要望を正しく聞くためのこう聞き方みたいな全然違う話が出てきたりするので、そこだけちょっと調べる時があったら注意してくださいっていう、あんまりそのクリティカルリスニングがどっちも日本語では同じぐらいの普及率なので、そんなにメジャーなワードじゃないっていうのがあるんですけど、でまあさっきのクイズみたいな、何ヘルツが何デシベルブーストされましたか、カットされましたかみたいなやつを結構自分でロジックだったりプロツールスだったり持ってる方は、まあ自分でイコライザーのプラグインをこう挿して調整して、それを聞き比べるっていうので、まあ自分でいくらでも試せるんですけど、ブラウザで1個試せるトレーニングのこうサイトみたいなのが、アイソトープという まあ、これもイコライザーとかの、プラグインを売っている会社が、ちょっと昔2016年なんですけど作っていて、ちょい情報がなんかどっか壊れてねみたいな感じのもあるんですけど、だいたいあのウェブブラウザ上で全部動くようになってるのがあるので、まあ英語ですけどあのそんなに大変ではないので、トレーニングはちょっと試して、興味がある人は試してみてください。まあ、という感じで本日のまとめとしては、基本的にはその客観的な単位ヘルツだったりデシベルっていうものと、聴感上の感覚っていうものっていうのを身体のスケールを結びつけましょうっていうのが大事ですねというお話でした。でまあこのクリティカルリスニングのトレーニングってしばらくやんないとすげえあっという間に忘れるんですね。僕これ学部の時には音響のゼミに行った時は、毎週火曜日がこう音響のゼミの日丸一日になっていて、必ず朝、そういう何デシベルこう音量が変わったでしょうかみたいなのと、イコライザーを何デシベルこうブーストしたでしょうかみたいなのをひたすら当てるクイズみたいなのを必ず1時間ぐらいやっていて、でまあ、結構毎週やってると慣れるんですけど、しばらくやってないとめちゃめちゃ忘れるんですよね。僕もだから久々にそのさっきのアイソトープのサイトでやってみたら割と忘れてるなっていうので結構がっかりしたんですけども、一回やってればそれなりにこう感を取り戻すのも早いと思います。まあなんか筋トレみたいなもんだとだから思っています。のでまあまあ別にこれはエンジニアを目指す人ならやっといて損はないんですけど、皆さんそこまでその全員がエンジニアを目指しているわけではもちろんないと思うので、まあ、思い出した時にやってみてくださいという感じになります。というわけで今日はちょっとレクチャー中心で 1,2 回と違って、結構しんどいところもあったかと思いますが、ここまでにしようと思います。自習以降しばらく休校になります。その辺の詳しい連絡は Google クラスルームの方に書きましたので、参照してください。よろしくお願いします。